Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie no Backpacker Radio.
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第42回目の放送を始めます。どうぞよろしくお願いします。皆様この頃いかがお過ごしでしょうか。私はただいまパキスタンにおります。パキスタンの有名な安宿オールドフンザインより放送です。とまずパキスタンなんですけれども、ここフンザですがとても落ち着いております。多くの旅人がですね、ここで沈没してしまう理由もよくわかっております。でですね、今日はここ一泊500ルピー、500円ぐらいの宿に泊まってるんですけれども、ドミに泊まりますと200ルピーほど、まあ、200円ぐらいですかね。この他にもですね、フンザには有名な日本人宿ですとか、安宿がありまして、古生さんですとか、ハイダーインとかいろいろあるんですけれども、まあ、そこら辺の宿に泊まっても大体2、300円ほどで泊まれるという感じでございます。本日はですね、フンザ滞在中にいろいろアクティビティとかですね、周辺の観光をしてまいりましたので、そちらの情報、感想、ためになる話、ためにならない話、おた話等々をお話ししようと思います。よろしくお願いします。まずこのオールドフンザインですね、目の前朝方になりますとですね、フンザの渓谷が広がります。ラカポシ堂々ですね、とても綺麗です。特にですね、あの渓谷美というか、あとポプラの木がですね植わっておりまして、とても印象深いです。ただ残念なことに、ところどころにですね、赤い電柱というか電波塔というんですかね、景観を台無しにするものがボンボンボンと入ったっておりましてですね、そこを意識してしまうと若干残念かなという感じはあるんですけれども、まあ素敵な景色でございます。さてまずどこからお話ししようかなと思うんですけれども、フンザに皆さん何を求めるかと言いますと、ゆっくりのんびりとしたフンザの街で滞在するっていう感じの方もいらっしゃいますし、一方でですね、がっつりがっつり登山をしようというふうに考えている方もいらっしゃるかと思います。こっからですね、8000メートル方の K2 だとか、あっちの方にですね、ベースキャンプまで行って14泊ぐらいですかね、のトレッキングをやる方もいらっしゃいます。旅人各それぞれですね、思い思いいろいろな旅の方向性があるので、それは自由かと思いますけれども、私はどちらかというとゆっくりしたいのですけれども、できないので山ばっかり登っているというような性格でございます。でまあ結局このフンザの街は時の流れがすごくゆっくりなので、自分の意志がないとですね、まあ強すぐサクサク動けないのかなというふうな気持ちはありますけれども、まあそれはいいとしまして、早速なんですけれども、先日ですね、まず到着してすぐに翌日ですね、デュイケルという隣の村ですね行ってきました。隣といってもフンザのあります、まあフンザってエリアの名前なんですけども、カリマバードのすぐ隣にありますデュイケルという村なんですけども、ここがだいたい3000メートルぐらいですかね、標高が。ここからですね、朝日を見ると綺麗だという話を聞いておりましたので行ってまいりました。まあどうだったかと言いますと、私には珍しく大快晴というか素敵な景色が広がっておりましてですね、感動でございます。これもですね、一緒に行きましたスロベニア人のおかげかと思います。彼はですね、今までいろんなとこトレッキングすると大体晴れると言っておりましたので、まあ彼の天気運にあやかった感じになります。ちなみにですね、私が一人でトレッキングとかするとですね、大体曇りもしくは雨でございます。一番圧巻だったのはサハラ砂漠ですかね、月間降水量ほぼないと言われているところでですね、大嵐というかもう雨降りましてですね、周りの人も驚いておりました。この時はびっくりしましたね。 サハラ砂漠、モロッコなんですけども、大雨、大嵐というのと、あともう一つ、フィリピンですね。昨年の話ですけれども、この時期に一度もハリケーン、台風が来たことないという時にですね、台風にぶち当たってしまいまして、フィリピン最後の楽園と呼ばれているエルニドのリゾートら辺に行こうとしてたんですけれども、見事にですね、大雨というかもう天候悪くてですね、スノーケリングツアーですら、実行されなかったという悲惨な目に遭いましたけれども、まあそれほどのですね、雨男なんですけれども、今回は晴れたということでございます。まあさてこのジュイケルなんですけれども、まあいいですね、朝日っていうのは私あまり見ないんですけれども、と言いますのもいつも一人で動いていまして、朝方とか夕方はあまり動きたくないなと思っていて動かないんですけれども、こうやって一緒に行く人がいるときはですね、積極的に太陽の力をですね、垣間見ようかなというふうに思っております。さて、このデュイケルを見終わった後、村に戻り、昼寝をして、街を散策みたいな感じでしたけれども、この街を歩いてますと、街というか村ですね、何軒かお土産屋があるわけですよ。ですが、昨今皆さんもうご存知のように治安が悪化というか、フンザの治安は比較的というかいいんですけれども、パキスタンの印象が悪いせいか、旅行者も減っています。ということもあって、お土産屋も閉まっているんですけれども、何軒か開いているところに行きまして、フンザ帽子を買いました。これフンザ帽子、どうやって説明したらいいんですかね。こういう時に Google でフンザ帽子でクリックとか言ってしまった方が早いかもしれないんですけども、特にですね、刺繍が綺麗とかいうわけではないんですけれども、茶色ですとかですね、灰色の一色で作られているふわふわとした帽子なんですけれども、これがですね、すごく特徴的でございまして、購入しました。特にこのフンザ帽子はですね、おじいさんですとかね、男性の方が被っておりまして、すごく印象深いんですね。これ一つが200円ほどで購入できますのでですね、もちろん交渉はしましたけれども、しっかりとこう買ってきました。ちなみにこれ、お土産屋ではなくてですね、現地の人がその帽子を買いますので、現地の人が買うお店を探しまして、そこで、現地人と同じ価格で購入したという限りでございます。比較的時間があるときはですね、こう言って、地元の人が行くようなお店に行ってですね、購入したり、食べたりするのがですね、なかなか安上がりというか、お得かなというふうには思いますけれども。はい。で、フンザの村にはですね、他に観光ポイントとして、バルティットフォートと言いますですね、昔の藩主ですかね、が住んでいたフォートがありまして、そこからの眺め、また景観がですね、外観っていうんですか、外観がとても素敵です。イメージするならば、断崖絶壁に、建てられている王宮みたいな感じでございまして、私が1ヶ月前ほどいましたラダックのですね、チベット仏教の寺院みたいな印象を受けました。なんか似てるなと思ったんですけれども、後々調べましたらチベット文化圏の影響も受けているので、バルティットフォートの作りはこうなっていますよっていう風な情報も得ております。このなんか断崖絶壁系の建築物がお好きな方はですね、このバルティットフォート見学されると面白いかもしれません。ただ、節約のバックパッカーの方にとってこれ入場料が500円ぐらいしますので、ちょっと高いからいいやっていう方もいらっしゃるかと思います。私はですね、入れるところは入る、見るものは見るというタイプでございますので、その入館料入園料というのは惜しみなく使うタイプでございますということで、早速入ってまいりましたということです。ここはガイド付きでないと入れないというところでございまして、ガイドさんと一緒に行くんですけれども、この時運がいいか悪いかしよくわからないんですけれども、ウルドゥー語、パキスタンの言語ですね、ウルドゥー語しか喋れないガイドしかいませんで、彼と一緒に回ったんですけれども、何を言っているかもわからないし、彼もですね、私がウルドゥー語を理解してないのわかってるんでしょうね。それでも説明してくるんで、もう本当に黙っててくれっていう感じだったんですけれども、こんな感じで回りました。本当はですね、英語のガイドさんと一緒に、回ったらですね、勉強にもなったかななんて思うんですけども。ちなみにこの500円の中にガイド料も入っていますので、なんで英語のガイドがいないんだよと文句も言いたいところなんですけど、そんなお尻の穴が小さいようなことはやめておきましょうか。 はい、そんな感じでございます。でですね、あと日本人の方がよく行かれる観光ポイントではないんですけど、一つありまして、それが長谷川恒夫メモリアル記念館ですか、小学校というところでございます。ここなんですけれども、登山家のですね、長谷川恒夫さんがですね、パキスタンこのフンザのすぐ麓にありますウルタル峰に臨みましてですね、亡くなられたんですけれども、そこにですね、その奥様がですね、いろいろな思いを込めて作った小学校があります。これもともと情報として知ってましたので訪問してみましたら、そこの副校長先生ですかね、がウェルカムウェルカムということで、すぐ、すごく気さくにですね、対応してくださりまして、館内を案内してくださいました。ところどころにですね、日本とパキスタンの国旗がのモニュメントみたいなのがありまして、友好記念みたいなのが書いてありますし、長谷川さんの功績等々も書かれてます。改めてこういうところを訪問して思ったんですけれども、日本に住んでいたり滞在していたりしてしまいますと、こういあの日本とパキスタンの交流関係ですとか、その長谷川さんという存在がどういう存在だったかという情報って全く入ってこないなと思った次第でございます。なので、情報発信をするのが偉いとかいいとかいうわけではないんですけれども、日本人もですね、こういったパキスタンのこの田舎というか、この山岳地方でもですね、活躍されている方がいたということはですね、すごく新鮮になったかなと思った、新鮮になりましたということでございます。ちなみにですが、ここの図書館を訪問しますと、英語の本と日本語の本もたくさん置かれています。あとですね、当日何人かの学生も勉強してたんですけども、日本の図鑑を見ながらですね、何やら調べ物をしていました。ものすごく勉強を必死にやってましたので、邪魔するのは申し訳なかったんですけども、訪問させていただきました。で、本棚のですね、一番上にですね、こけしが置いてあったんですけれども、で、この副校長先生はじめ他の職員の方々も、このこけしがですね、日本のものだということを知らなかったらしくて、これは日本のものだよって説明したらですね、とても驚いておりました。でですね、何のために使うんだというふうに聞かれましてですね、正直私答えられなかったので、ものすごく知識不足、常識不足を痛感した次第でございます。こうして旅をしていてですね、よく日本の文化ですとか何のためにとかよく聞かれるんですけれども、そういうことに対して的確に答えれないというのはですね、改めて自分がいかに日本のことを知らないのかなということを痛感するのでございます。恥ずかしいんですよね、これ聞かれた時に I don't know って答えるのが。自分は日本人なのになかなかしんどいところでございますけども、こうしてですね、終わった後いろいろ調べたりして、一歩一歩一つ一つですね、知識を増やしていこうかなというふうに思っております。さて、これがですね、観光周辺ですね、カリマバードを歩き回ったんですけれども、一日もあれば回れる範囲なんですが、とてものんびりしています。太陽が出てるときはですね、とてもすがすがしい気持ちなので、フンザおすすめです、本当に。で、この頃は何度も申し上げてますけれども、治安のこともありまして、日本人の観光客が減っていますけれど、これ春ですとか秋、紅葉ですとか桜、杏のシーズンですね、花が咲いたり色が変化する時期はやっぱり観光客も多いということでございまして、特に春の杏ですね、あとは秋の紅葉、多々旅行者日本人が来ているかなという感じでございます。私が現在滞在しています8月はですね、比較的日本人の観光客の方は少なくて、むしろコリアンが多いかなという感じです。滞在しているオールドフンザインのですね、50階段ぐらい登ったところにレストランがあるんですけども、そこのレストランに毎日たむろしているのは韓国人かなという感じでございます。そんな韓国人にですね、よく君はよく動き回ってるねと、せかせかしてるねというふうに笑われて言われたんですけれども、そんなせかせかしたお話を次にしようかなと思います。で、フンザンではですね、2つ山を登りました。1つはですね、3泊4日でラッシュピーク5600ですかね、登ってまいりました。 これ、まあ、人生で 5000m 峰を登るのはこれで2回目ということになるんですけれども、高度順応がラダックでできていたので高山病にはならなかったんですけれども、まあ、気候の変化ですとか一緒に歩いたメンバーの、歩くスピードが速いのでついていくのが大変だったとかいろいろありますけれども、なんとかこなすことができました。でこのラッシュピーク3泊4日で行くんですけれども、3泊4日でこれほどいろんな景観が眺められるのかなと思うとすごくお得なコースかなというふうに思います。氷河を2つ渡りますし、で平原を歩きます。で山を登って、ラッシュレイクというですね、朝方光の具合でですねものすごく青い湖がありまして、そこから登山をすると。で登山をすると遥か向こうに K2 が眺めることができると。でさらに帰り際断崖絶壁、これでもかというような断崖絶壁を歩きます。で同じ道をですね往復するわけではないので退屈でもないですし、とてもメリハリのあるトレッキングコースなんですけれども、こちら3泊4日でラッシュピーク登ってまいりました。と、まあ、今回はですね私結構山を登るんですけれども、まあ、これは前もお話ししたかと思うんですけれども、世界一周目の時にことごとくですね山を登るチャンスはあったんですけどもやめてまいりましたので、まあ、今回は一応挑戦しようかなと思いまして登っております。まあ、これでモンベルさんからチャレンジ支援プログラムのご支援もいただいてるんですけれども、で5600、これ朝方ですね6時半ぐらいですかね登頂開始したんですけれども、いいですね。晴れ男のスロベニア人くんと一緒に登ったのでもう晴れてくれますし、もう3泊4日すべて晴れでした。で朝日が当たる瞬間とかも山の色がですね刻々と変わるんですね。こんなに綺麗なんだなーっていうことをですね改めて実感した次第です。まあ、私自身そこまでですね美的センスですとか感動的センスみたいなのはないかと思うんですけれども、ここまでですね太陽の光ですとか空の青さとかに敏感になる旅は初めてかなと思います。まあ、それもそのラダックの4000、5000メートルの青空もありますし、このフンザの山のですね険しい山の上にですねピカーッと晴れる太陽とめちゃくちゃ青い青空の空がですね広がってますと、さすがにですね鈍い私もですね感動するという次第でございます。でこの5600登って、この登頂して降りる瞬間にっていうか降りた途中にその先ほど申し上げたラッシュレイクが見れるんですけれども、これが朝日に当たって反射してクソクソ青色になっているという感じでございます。まあ、ここだけで話を止めておけばいいんですけれども、実際湖というのはよく日本の綺麗な湖でもそうかと思うんですけども、近くに寄ってみると実は汚れております。特にですね湖畔とか行くと汚いですね。なんかよくわからないあわあわした汚い液体とですね少し濁った水がですね付着してはいるんですけれども、やはり湖は外から離れてですね眺めて写真とか撮るのがベターかなというふうに思っております。はい、それがですね3泊4日で、すいませんラッシュピークでした。でこのラッシュピーク3泊4日でですね私も満足するかなと思ったんですけども、せっかくフンザパキスタンに来てるのでもう一方ぐらい登ろうかなと思いまして、欲を出して登ったのがハッチンダーの4000ちょっとでございます。で他にも山あったんですけども、どうせなら日本人初の山に登りたかったので宿のオーナーと相談しまして選んだ山がハッチンダーです。この山なんですけれども、放牧する人ですとか現地の狩人がですね登ったりする山でございまして、登山をする人は2001年か2年以来らしいですね。とりあえず登山名簿をつけ出してから登った日本人は初めてだということで、まあ早速テンションマックスで登り出したんですけれども、 まあ、いかんせんですね、この3泊4日ラッシュピークの後に中1日しか空けずに1泊2日で登り行ってますので、まあ、疲労は残っていますねという話でございます。自分でもよくわからないんですけれども、ワクワクしすぎてですね、中2日目、2日、3日と開けることができないんですよね。未だに小学生の遠足の前日みたいな感じで、楽しみなことが翌日になるとですね、ワクワクしすぎて夜寝れないんですよね。これ本当なんですけれども、情けない話ですけれど。はい。そんな感じで、ハッチンダー登ってまいりました。で、今回は、スロベニア人くんはもういないので僕一人なんですけども、案の定雨が降ってくれました。やっぱこれびっくりしましたね。数日前一緒にスロベニア人と登った3泊4日やドゥイケルはですね、スカーッと雲一つもなかったんですけども、私一人とガイドさんになって登った瞬間、ハッチンダーは雨ですね。大雨が降って途中吹雪になりましたね。ものすごい寒いし濡れますし、で、山頂直前はもうほんと視界ほぼゼロみたいなところで、このままだと危ないから戻りましょうみたいなことを言ってたんですけども、まあわがままの私はですね、なんとかもう少し待とうみたいなことを言いましてですね、雨に濡れながら1時間ぐらい待ったんですけども、そうしたらなんとかですね、小降りになりましたので登ることができましたということです。で、山頂はですね、もちろん石塚っていうんですか、大きな、サイの河原にあるような石がピラミッド状に積まれてるやつがないので我々で作りました。で、これは動画でも撮ったんですけれども、まあ、ガイドさん曰くお前は初めて登った日本人だからムービーを撮って、あとは山頂登頂成功をお祈りするダンスを一緒に踊ろうということですね。ガイドさんと一緒にパキスタンミュージックに乗りましてですね、ダンスを踊りました。これがですね、実に数分かかるんですけれども、その4000ちょっとの山頂の上でですね、ダンスを踊るというのはですね、実に体力を消耗します。皆さんあまりやらない方が良いかと思います。おすすめはしませんですが、まあ踊ってですね、山頂を堪能したという次第でございます。このハッチンダー、山頂登ったはいいんですけれども、視界ほぼゼロでございましてですね、絶景だったのかそんなにいい景色だったのかわかんないんですけれども、まあ、虚しくですね、登頂したという結果だけ残して下山したということでございます。本当はですね、少しでも晴れてですね、あの山が見れたとか、あの谷が綺麗だったとか感想を言いたいんですけども、いかんせん何も見えないんですよ。寒いですし濡れますし、本当日本人初というのがなかったらですね、すぐ諦めてたかもしれないんですけども、そんな感じのハッチンダーでした。もう意地ですね、意地。まあよく私はですね、他の旅人からですね、なんか肩肘張った旅をしてるね、みたいなこと言われるんですけれども、まあ張っているつもりはないんですけどね。やりたいこと、見たいもの、したいことが多々ありましてですね、常にせかせかしてるんです。ただそれだけなんです。のんびりできないタイプなんですね、おそらく。なので他の旅人の皆さんはどうぞゆっくりのんびり旅をしてください。私はせかせかと旅をします。はい、そんな感じです。で、本当はですね、今後ハッチンダー1泊2日ではなくて2泊3日でですね、晴れたらもう一つ山を登って景色を眺めようと思ったんですけれども、ここ数日予定が雨ということでございまして、すぐ下山しました。で、余った1日があったので翌日ですね、フンザ、カニワバードの、ちょっと標高差があったところに、ガニッシュというですね、ちっちゃい村がありまして、まあ、そこを見学してまいりました。このガニッシュってのは、もともとハーンが住んでいるカニワバードを守る意味合いのある村らしくて、旧市街というかですね、まあ、そうしたフォートの城壁街みたいなのが広がっております。小ぶりなんですけれども、なかなか味わいのあるところでございました。個人的には、土壁の家々ですとか、迷路に迷い込んだ小道が広がるような旧市街は大好きでございまして、このガニシの旧市街もなかなかのものでした。で、歩いているとですね、突然ロバーにぶち当たったりですね、牛にぶち当たったりですね、こんなところに穴があるのみたいな穴からですね、お母様方が洗濯を洗っていたりとかするとですね、すごく生活感が漂ってまして雰囲気が良かったです。 基本的にそのムスリムの国の旧市街は私大好きですね。以前行きましたチュニジア、たくさんありますけどね、チュニジアも。チュニスの旧市街、スースですか、スースの旧市街、ケロアンの旧市街、なかなか良かったです。モロッコで言いますとマラケシュですとか、そうですね、カサブランカの旧市街もなかなか面白かったですけどね、とうとう面白いですね。あとエチオピアのハラールの旧市街はなかなかですね、エチオピアのムスリムのハラルはですね、本当もうソフィスケーティッドされていないと言っては失礼なんですけれども、まさに原始的な生活空間が広がっている旧市街なので、異文化をもう肌で感じたい方にはおすすめなんですけれども、まあ、そんな旧市街巡りが好きな私なんですが、このガニッシュもなかなかかなという感じでございました。ただですね、そこまで規模が広いわけではないので、ものの30分1時間もあれば見れるかなというところです。たまたまですね、ここガイドブックと載ってないんですけれども、登山ガイドさんがここ出身だったのでお願いしてみたという感じでございます。登山ガイドさんのバイクの後ろに乗ってですね、見学したんですけども、なかなかスリル満点でした。まあこの日ももちろん雨でございます。雨です。なんでかね、雨は嫌ですね。はい。でですね、そのついでにですね、郊外にあります仏教のですね、岩絵っていうんですかね、ペトログリフですか、も見学してまいりました。まあ、これはですね、多分、おそらくなんですけども、調査したり、研究したりする人がいないんでしょうね。ほとんど野ざらしにされておりまして、普通にカラコルムハイウェイ沿いからですね、覗くことができます。で、ペトログリフが書かれている岩山に登りまして、景色を見ることもできちゃうという感じです。ここまでですね、岩絵を目の前で見れるところはそうそうないかと思うんですけれども、一つおすすめの岩絵は、ソマリランドにあります、ラースゲールという岩絵です。以前も放送したかと思うんですけれども、ここの岩絵は、ラスコーの岩絵とか似てるかもしれないんですけども、牛とかですね、人が槍を持っているような赤茶の岩絵がですね、至近距離で触れる感じで見ることができます。触ろうと思えば触れると思うんですけども、もちろんそれは倫理的に触らないんですが、このラースゲールの岩絵を私は見ているので、どうしても他の岩絵は見劣りがしてしまうんですけれども、仏教岩絵ということもありまして、このペトログリフを見学してきたという感じです。旅をしていてどこの観光地に行くかというのは個人の価値観によりますので、どこが楽しいっていうのはなかなか難しいかと思うんですけれども、基本的に私の場合、大体の観光地は楽しいというか、興味はありますので、向かっているという感じでございます。ただですね、私がほとんど行かないのはワイナリーですとか、そういった感じのところだと思います。なぜならお酒が苦手でございますので、あまり興味が持てないという感じです。以前ですね、メキシコのテキーラ生成工場ですか、を見学した時もいいんですけれども、あれは飲める人がいてシーンっていうんですか、試し飲みをするして、みんなでワイワイやるのが一種の楽しみだと思うので、私みたいにちょっと苦手な方にとってはしんどかったかなっていう印象は残ってますけれども、そんな感じです。で、今回の放送のですね、失敗談とかとほほ話みたいなのをお話ししようと思います。これからですね、この失敗談だとか、このとほほ話はコーナー化しようかなと思っております。期待せずに毎回聞いてください。今回ですね、まず考えられたというか、印象に残っていたのは、カメラを落とされたという件でございます。この宿に泊まっていたはいいんですけれども、宿のスタッフさんすごく親切だったんですけれども、過剰にですね、お世話をしてくださるので、たまにですね、自分でやりたいことまでやってくださるのがですね、あだとなりましたという感じです。カメラ、僕は私大きなザックを背負ってまして、荷物が多いので彼が手伝ってくれるって何回も言うんですけれども、荷物落とされて壊されるのも嫌なので何回も断ってたんですが、宿に部屋に移るときですね、スタッフさんが、どうしても持ちたいとか言ってですね、僕はノープリーズドントドントってですね、 持つな持つなって何度も言ってるのにもかかわらず荷物を持ちまして、案の定ですね、バランスを崩してですね、上に置いてあったカメラを落としてくれました。バーンとか言いましてですね、もう衝撃的でしたね。もう50回ぐらい言いましたよ、持つな持つな持つな持つなと、持たないでって言ったのにもかかわらず持ってですねカメラを落としてくれましたので、もうやるせないというか、もうどうし、もうどこに怒りを向けていいのかよくわからなかったんですけれども、こういう状況というのはどうしたらいいんですかね。誰か良いアイデアがある方教えてください。お願いします。基本的に私、荷物は自分で持ちたいんですよ。で、落として割ったらですね、自分の責任なのでいいんですけども、他の人に頼んで壊されたりした場合はですね、やっぱり気持ちが良くないので、極力ですね、荷物を持ったりはお願いしないんですけども、今回みたいにですね、もう何度も断っても持ってしまって落とされたとなるとですね、もう衝撃的でございます。なんかもうちょっと結構ダメージ大きかったんですけれども、まあ詳細はもう述べませんけれども、ものすごくショックだったという話です。旅とカメラはつながりますからね、そのカメラが壊されてしまうとすごくショックでございます。で、次なんですけれども、あとはそうですね、山岳ガイドさんとですね口論になったっていうのも、まあ今となっては良い思い出なんですけれども、まあこれもなかなか、10代のガイドさんだったんですよね、今回のぼったガイドさんが。で、まあ英語もお互い、まあそこまで流暢じゃないという中で、宗教みたいな話になるので揉めてしまうんですよね。極力宗教の話は神経質なので私は出さないようにしてるんですけども、彼がですね、なんか言うわけですよ。この前日本の観光客が来て、日本の観光客は女性だったと、女性は海女さんだったということで、生涯一生結婚せずに人生を終わらすみたいな話をしていたみたいな話をするんですね。で、まあ、彼はなんかですね、それを例に挙げて、日本は今海女さんが多いから日本の人口はどんどん減っていくんだと、それは日本の経済のプロブレムだみたいなことでですね、なんか偉そうにプラプラプラプラ言ってくりますので、さすがの私もですね、ちょっとそれは良くないんじゃないのかみたいな感じで対応しましたら、若干の口論になったという感じでございます。まあ相手がまだ17歳ということもあってですね、寛容に受け止めることも可能だったんですけれども、やはりその日本のことをですねバカにされたり、あまりよく知っていない方にですね、そうなんですかね、ネガティブに言われるのはですね、やっぱりいいものではございませんのでですね、まあそれなりの対応をさせていただいたという書きでございます。で、これまあ結局今ハッチンダ登り終えて録音してるんですけれども、3泊4日ラッシュピーク中1日ハッチンダ登ってっていう感じでございまして、まあ、とにかく疲弊しました、疲労しましたということです。とにかくですね、この山岳地帯は私の中ではですねメインの旅の一つなので全力で取り組みますが、余裕がないというかあまり落ち着いていないのは事実です。というのもですね、やりたいことがたくさんありましてせかせかしてるんですけれども、とか言いながらですね、まあ充実はしてるんでいいんですけれども、まあちょっと疲れているので、まあゆっくりしながら、まあ、分座を後にしようかなというふうに今思っております。そんな感じでですね、今回お話を終わらせようかなと思ったんですけども、最後にですね、この前ですね、ちょっとメールもいただきまして、ためになる話もしてくださいっていう話だったんですけども、ためになると言いますか、旅情報だけお伝えしておきます。2013年の8月現在にカリマバードに ATM はありません。で、少し大きな村のですね、アーリアバードに ATM はですね、あるらしいんですけれども、今作っている最中で、再来月以降オープンらしいです。なので、現在、現地通貨を手に入れるには、米ドルをですね、ホテルで両替するということぐらいしかございませんので、もしもですね、南から、フンザンに行く方は、ギルギットの ATM で下ろす、もしくはですね、中国から来られる方は、カシュガルナシ、タシクルガンあたりでですね、ドルを下ろしてですね、ぜひ来てくださいという感じでございます。あとですね、よく治安のことも聞かれるんですけれども、治安に関しては流動的なので、この放送ないし、 私が個人的に大丈夫だとか大丈夫じゃないみたいなことはお伝えはできません。ですけれどフンザ自体はほとんど事件もなく平和だという話はただ聞いておりますので、行かれるそこまでパキスタンということをビビらなくてですね、行く直前になってしっかりと治安情報を確認して一度フンザを訪れてください。すいません、今回少々長くなりましたけど、こんな感じでこの放送を終わらせていただきます。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。この放送をお聞きいただくときにはどうでしょう、2013年の末か14年になっているかと思うんですけれども、今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project. 世界一周アワー。